我が家ではご存知の方が多いんですが、チコという名前のマルチーズ飼っております。10歳で、これが私の信仰の先生だっていうことをしょっちゅう学ぶわけですが、まず最初に学んだのは、あの可愛らしさっていうのはどこにあるのかなと思ったら、善悪の知識を持っていない。人間だけが善悪の知識を持っている。だからいろんな価値観を持っている。昨夜もテレビでやってたんですが、バカの壁っていうのを説いた学者さんいるんですね、養老孟司先生ね。つまりみんな何らかのこのバリアを持つ。でそれによっていろんな物事を受け止めたり反応したりするんですが、動物にはそれがないんです。ですから常にいつでも今ここに、いつでも新たに迎えるんですね。ですから私たちは接するときにいつでも自由な形で、最近なんかは留守番させることが多いんです。クリスマスだバザーだっていうのがありましてですね、でうちのかみさんも出ますから、ひどい時はもう暗くなるまで留守番なんですが、ケージの中に入れられて、だいぶ暴れてワンワン行った、あと名残があるんですが、それでも帰ってきたら、いつまで何してたのよ、なんていうふうな反応はなくて、もう初めて会った時のように嬉しく飛び回るんですね。そして、こちらは名護。こういうところっていうのは人間にできないですね。人間はもう何か言いたくて。で、そして勘ぐったりするわけですが、彼らにはそれがない。そしてもう一つ私が学んだのは、しかしこのチコなんかは何が良くて生きてんだろうなって、毎日同じものを食べさせられて、どっか珍しいとこ行くわけでもないし、いつも同じところにいて。だけど、人に会ったらあんなに喜んでるっていうね。私はそれを見てるときに、彼らは待つっていうことが生きるっていうことだなと。どんな時でも待つ。まず食事を待ってる。もうこれ極めて正確ですよ。どういう時が食事の時かっていうのはよくわかってますから、うちのかみさんが台所にちょっと立ってなんか準備しだしたらもう来て座って待ってますね。っていう具合に、とにかく待ってる。食事が終わったら、また次何かもらえるのを待ってる。そして何もないとなったら寝に行くわけですが、だけど、その寝に行っても、もう必ず、ちょっとでも私なんか気まぐれですから、気分転換にちょっと見に行ったりして、で、寝てるのに声かけたりして、そして起こしちゃうと、それでも従順な姿勢を示すんです。すぐパッとひっくり返ってですね。そういう姿勢を。こう常に待っている。私は、そっか、本当に生き生きと人を受け入れ、そして、しっかり生きていくことができるっていうのは、待つことができるものなんだなっていうのをまた学んだんです。人間も、本当に何を待ってるかっていうのがはっきりしてない人は、やっぱり振り回される。そして自分中心にいろんなことを受け止めて反応して、で、周囲の人を困らせたり嫌がらせたり、っていう風になってしまうでしょう。本当に自分の存在が人をして楽にさせて、嬉しくさせる存在になる。これが私たちの証です。何も説教しなくていいんですね。あなたがいるととってもなんとなし楽になるっていう、そういう存在。それがキリストの香りじゃないかと思うんです。今日からアドベントになります。そして、リタジカルカラーって言いますが、紫色になりました。悔い改め。を表す色ですけれども、これは直接的にはクリスマスを待つ、迎える準備ということなんですが、アドベントという言葉の意味は、来臨という意味があるんです。おいでになる。だから、キリストがおいでになる。 一度はすでに2000年前に肉体を取っておいでになった。セカンドアドベント、もう一度2回目においでになるのは、世の終わりの時、完成の時。ですから、この終末信仰っていうことを確かめる時がアドベントの時です。だけど、キリスト教の中でも終末を間違えて取ってる宗派があります。つまり、審判だけが強調される。これは間違いです。審判はあるのですけれども、神は必ず全ての人を救いになる。私はこれを完成と発表の日っていうふうに読む。これが究極の望みなんです。今日の中心の聖書のイザヤ書をご覧いただきますと、まず奮い立てっていう言葉から始まってます。奮い立て、奮い立て。力をまとえ。そして、主は王としておいでになるっていうね。しかも7節を見ると、いかに美しいことか山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は。救いを告げあなたの神は王となられたと主に向かって呼ばれる。つまり嬉しい知らせを伝える者は、本当に本人も嬉しいし、それは周囲の人にとっても、ああ、いいなっていう、そういう嬉しい知らせ。それが福音っていうことですね。ですから、それを私たちも知らせるものになりたいっていうことなのですが、ここで、奮い立て、奮い立てっていうふうに言われてるのは、紀元前587年に始まったバビロン捕囚っていう、いわばイスラエルの歴史の中では最低の時期ですね。エルサレムは破壊し尽くされ、主要な人々が、バビロンに連れて行かれた。そして、しかし、これは普通に、まあ、シベリア抑留っていうふうに言われるような、その、なんか強制労働させられたり、ひどいところに住まわされたりじゃなくて、かなり自由はあったんです。家を建てて、で、仕事をしたり。つまり、王に反抗しない限りは許されてた。だけど、精神的には本当に苦しかった。なぜならば、ちょうど、空中庭園っていうふうに言われる、このバビロンではですね、高層な大きな建築物、今も遺跡があるわけですが、だから、彼ら、ユダの人々はエルサレムで自分たちのあの、ソロモンの神殿はすごいと思ってたけども、そんなもの比べ物にならない大きな神殿とか建物があって、そして、神々がすごい幅を利かしている。で、当時の人々の考え方は、戦いは守護神と守護神の戦いだというふうに信じてますから、バルドゥークっていう守護神がヤウェに勝ったっていうふうに人々はみんな思ってるわけですね。ただでさえ、ちょうど敗戦直後の日本人がニューヨーク行ったようなものですね、もう。こんなに圧倒的に違う。ものに溢れ、そして、活気にみなぎってる、そういうところを見たら、これだから負けるんだっていうふうに痛感させられたと思うんですが、ユダの人々もまずそれを見て圧倒されたと思うんですね。しかしもっと苦しいのは、精神的に馬鹿にされた。お前たちの神が弱いからだよ。そして、詩篇の42編なんかを見ると、この、あれですね。夜も、昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う。お前の神はどこにいる。これ繰り返しです。それで、お前の神見せてみろよ。しかし彼らに、我々の神は見えない方です。そんなもの信じてるからお前このざまじゃないか。っていうふうに言われたときに、ぐうの音も返せない。悔しくて悔しくて仕方がない。詩篇の137には、宴会でお前たちが礼拝で使う歌を歌えって散々馬鹿にされたから、そんなのができるかって言って、バビロンの川のほとりに行って泣いたっていうのが書いてありますね。そして悔しい。ですから、このバビロンに囚われている人々にとっての精神状況っていうのは、もう悔しさと、悔しさに満ち溢れてるって言ってもいい。そして、なんて情けないんだっていう。だけど、その時に、この 第二イザヤっていう預言者ですね。52章は第二イザヤと呼ばれる人ですが、奮い立て奮い立て、王が必ず来られるぞっていうことを言いました。実際に約50年後にペルシャによってペルシャが無血入城するんですね。そして、ユダの人々はエルサレムに帰ることができたんです。しかしその後もそうあまり良くはならなかったんですけれども、まあそういうことはあったとはいえ、ユダの人々は結局時代の変わりの中で本当に完全に理想的な時を迎えたかというとそうではないです。信じ抜くしかなかったんですね。このことについて、このもう亡くなられた東京神学大学の旧約の先生ですね、左近先生、こういうふうに言ってらっしゃるんです。神を待ち望むっていうことは現実の事態に反抗して取る態度であり、それによって現実の暗さと重みとを乗り越えるあり方を指す。つまり、42編で、この、詩編の42編でですね、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと私の神を。これが、詩編の42の6節にありますし、12節にあるし、43編の5節にある。繰り返しなぜうなだれるのかってこう自分に言い聞かせている。それで、この42編に、涙だけが私の糧だっていう、そういう現実の中で、そして神を待ち望めっていうふうに言う。つまり、単なる事態が好転するっていうことを期待するっていうことではなくて、本先生のおっしゃってることは、それに向かっていく態度なんだと。それが神を待ち望め。我々は、どんなことがあっても、神が完成してくださるっていうところに向かって生きてる。それだけが究極の望みなんだ。そのことを待ち続けるんだ。だから、今がどうであっても、まだ立てる。これが、この、待ち望むっていう信仰の基本なんです。だから、左近先生は、まだかまだかと待つことではない、というふうに言うんです。つまり、それは自分の期待の依存ですから、そうじゃないんです。事態がどうであっても、神が究極は完成されるんだぞ。だから、そのことを目指して生きていこう。これが、信じて待つっていう生き方の基本じゃないかと。そうすると、イザヤ書の52章のようにですね、奮い立て、奮い立てっていう言葉に、本当に、そうだって立つことができるのではないでしょうか。私たちも、もう一度、何を待とうとしているのかっていうことを、このアドベントの期間、振り返ってみたいというふうに思うのです。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちは暗い現実の中に生きています。この国も、どんどん昔のようになりつつありますし、世界も一極支配のために暗さを取り去ることができません。でも、あなたは一人子を下して私たちを愛されました。どんなに暗くても信仰の先人たちは望みを持ち続け、そして究極の完成者であるあなたを待ち続けました。私たちも同じように希望を持って待ち続け、 そして人々に仕えて参ります。どうぞ弱いものですけれども、常に御手を持って支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。